の恋する
旅が気分。
おー、上手。この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部部長の豊川真澄と、
はい、旅鉄部副部長の大関拓です。
王子、よくやったね。
言えたね。練習したもんね。
ありがとうございます。ということで今日はですね、オープニング王子の旅鉄部でスタートいたしました。ですね、もう2011年が終わりますよ。
早いよ。
子供が大きくなるのも早いですけども、はい、ね、あっという間にこの2011年が、もうすぐ幕を下ろそうとしておりますが、今年もいろんなことがありました、はい、ていうか、はい、今年はね、いろいろありすぎた。
確かにそうですね。
ちょっと今年はそれを振り返ってみたいと思います、はい。それでは行ってみましょう。
はい、それでは今週も恋する旅鉄部出発進行。
鉄道のニュース振り返ってみたいと思います。どんな出来事があったかなとね、ちょっと振り返ってみたんですが、まあ、基本的に鉄道っていうのは年間で区切るよりもね、3月のダイヤ改正で大きく変わることが多いので、まあ、1月2月はあんまりこう動きはなかったかなという感じなんですけども、3月にね、これはもう大きな動きがありました。3月まず5日ですが、 JR 東日本 E5 系はやぶさ登場。前の年2010年の12月に、東北新幹線が新青森まで延伸開業になりましたけれども、新しい車両の E5 系、そしてグランクラスですよ、登場ということで、はやぶさっていうのがでね、走り始めたのが、今年の3月の5日のお話でございます。3月の12日、JR 九州新幹線がね、開業いたしましたね。延伸開業、博多から新八代まで130キロが開業しております。ここでこれに従って、駅もね、新しくできております。新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田、新玉名、熊本、 JR 九州、九州新幹線の駅が新しくできておりますね。この新幹線、山陽九州新幹線直通の新幹線も登場しました。もともとツバメっていうので走っていたんですけども、このツバメは各駅タイプの名称ということになって、さらに早いタイプの、新幹線としてはみずほ、さくらという名称で登場いたしました。新しい車両もね、ここで登場してます。 N700系7000番台、8000番台と、まだ N700系の7000番台、8000番台まだ乗ってないんですけども、まだまだでもね、新800系あのツバメなかなかいい車両なので、あっちをもうちょっとねフィーチャーしてもいいんじゃないかなって思ったりはしますけども、新しい車両が、登場しておりますね。九州新幹線、延伸開業しております。この時はですね、あの CM がすごく良かったですね。あの本当はもう大々的にプロモーションで流されるはずだったんですが、やはり震災のニュースとかでね、ほとんど埋め尽くされて、この開業がちょっと霞んでしまったところがありますが、非常に感動的な、あの沿線の住民の皆さんがね、こう開業を喜んでいるっていう映像ですね、皆さんもあの動画で見られた方もね、多いんじゃないでしょうか。あれね、すごく感動的な、僕も、まあ、見るたび毎回泣いてましたけどね、本当にあれ、いつ今見ても非常にいい CM だなっていうふうに思いますね。3月の14日 JR 東海でございますが、リニア鉄道館が、オープンしております。これが愛知県名古屋市金城ふ頭ですね、青波線の終点のところですね、金城ふ頭にオープンしております。新しい駅が開業しています。富愛という駅もねできてます。これどこにあるかというと、鹿児島本線熊本にあります駅ですが、これあのあれですね、東北新幹線の新里風みたいな形で、新幹線のここに基地があるんですね。基地を作ったよっていうのの見返りにこの駅ができている富愛という駅がね、3月12日に開業しております。新しい駅の開業ということでいうと、関東鉄道にも新しい駅ができてます。夢見野駅、ひらがなで夢見と書いて、その後野原の野で夢見野駅っていうのが関東鉄道上総線の駅として開業しております。それから面白いのはこれですね、明智鉄道、急行列車がね、運転開始、急行大正ロマン号というのがね、できました。福井鉄道、新しい駅が開業しています。大長の里駅、それから生命駅っていうのがね、新しくできております。3月の27日には名古屋市交通局、名古屋市の市営地下鉄ですね、桜通り線が延伸開業しています。野波駅から徳志駅まで伸びておりますね。それに伴って新しい駅ができてます。鳴子北駅、相生山駅、上沢駅、徳志駅ができております。4月、名称が変わったところがあります。函館市交通局、函館の市電ですね、あれがですね、函館市企業局交通部っていう風にね、組織が変わりました。あと松本電鉄、 松本電気鉄道がアルピコ交通という名前に変わりましたね。これバスとか、他の交通はほとんどもうアルピコって名前で共通だったんですけども、この松本電気鉄道という名前だけは残ってたんですが、これもアルピコ交通という風に名称が揃ったという感じですね。4月の頭にアルピコ交通ができております。6月、JR 東日本253系が新しくね、リニューアルして登場しました。253系1000番台の日光鬼怒川としてですね、JR 東日本、新車というか、改造してまた登場っていう感じですね。もともとの成田エクスプレスの車両ですけども、赤とオレンジの、極彩色のなんか塗装でですね、前面にディスプレイをつけてですね、登場しておりますね。それから JR 九州、こちらもですね、車両改造して登場させたという意味では、キハ183系1000番台の機動車としてアソボーイ、これがね登場しました。栗原影さんもね、取材で行かれてましたけども、アソボーイが登場します。これが6月の4日の日の出来事ですね。7月、富士急行、富士吉田駅っていうね、スイッチバックの駅がありますけれども、あの駅がなんと駅名変わりました。富士山駅。すごいです。駅に鳥居ついちゃってます。すごいです。これは何を隠そう、水戸岡英二さんのプロデュースということでですね、水戸岡さんは富士急行の、富士登山電車っていうのをね、車両もプロデュースしておりますが、車両とか下吉田駅の改装についてもね当たっておりますけれども、これと一緒にこの富士山駅、新しく名称変わるとともにですね、この駅舎もプロデュースをしているっていう、のがね、お披露目会とかやってましたね。あと駅名が変わったのがありました。神戸新交通ポートアイランド線ですね。駅名が変わったので言うと、市民病院前駅っていうのが港島駅、先端医療センター前駅が医療センター駅、ポートアイランド南駅が K コンピューター前駅に変わっております。9月、JR 東日本113系の電車がね、東日本からなくなってしまいました。幕張電車区のですね、千葉の、房総半島を中心に走っていた、113系スカ色ですけどね、あと、東海道線の色にもね塗り直されたのがありましたが、113系が、運用終了ということでなくなっております。それから12月、大きな事故、災害、そういったものでいうとですね、やはり3月の11日、JR 東日本、三陸鉄道、仙台空港鉄道などですね、東北の、東日本大震災によって、津波、それから火災の影響で、路線が途絶えてしまいました。それから、福島県の沿岸部、これは原発の影響でですね、立ち入りができないということで、そのままの状態で、放置されている状況でございます。それから、JR 東日本災害続きます。福島県と新潟県の山沿いの方で非常に豪雨が、ありました。これで只見線のですね、一部区間の橋梁がもう流されてしまう、すごい大雨が降ってですね、川の増水によってこう橋が流されてしまったと。只見線が、まだ、これ回復してませんけれども、不通となってしまいました。これ途中のですね、第5、第6、第7只見川橋梁というのが流出でなくなってしまったんですね。これ路線的にも非常に景色がいいところですし、鉄道写真を撮られる方も、ね、非常にいい撮影スポットだったのにということで、非常にね残念という声がね多く聞かれております。8月の12日、大井川鉄道井川線ですが、千頭から奥泉までの間が崖崩れの影響で、運休だったんですけども、これが復活しております。9月にも大雨がありました。JR 東海、JR 西日本、それから南海、三岐鉄道も影響を受けたということなんですけれども、大雨が、もう記録的な大雨がですね、紀伊半島で、降りまして、鉄道も大きな影響を受けております。台風12号の影響だったんですけども、因美線、崖崩れのため、不通となっておりました。9月の26日、10月に間に合ったという状況なんですが、 JR 西日本美祢線が、全線復活いたしております。それから、これは本当にすごいなと思いますが、東北の大震災で、止まっていた仙台空港鉄道、10月の1日に全部、直してですね、仙台空港アクセス線として仙台空港まで全線再開しております。現在、東北の大震災で、まだ止まっているというか、路線が復活していない、ところを、この後もう一度確認すると、まだ2011年、12月末現在で復旧していないところでいうと、JR 東日本は7路線、八戸線、山田線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、仙石線、 して常磐線、それから第三セクター、三陸鉄道の北リアス線、南リアス線は、まだ復旧していない、計9路線、総延長 390km が、現在でもまだ普通の状態ということです。
というわけで駆け足で、2011年の、鉄道のニュースをちょっと振り返ってみましたけれども、来年の3月までにね、いろんなことが、決まってきております。亡くなる列車、登場するものも、また出てきておりますので、これも改めて年明けにでも特集していきたいと思います。というわけで2011年の、鉄道振り返りのコーナーでございました。
続いては旅鉄路線図、最南端という旅路、指宿枕崎線のお話です。